読書三昧週刊三冊山田電機のご協力を得ております。中央区北一条西八丁目 STB お隣山田電機テクランド札幌本店3階の書籍コーナー、他には札幌月山店清田店二葉函館本店テクランド旭川店読書三昧週刊三冊コーナー作ってくださってます。今三冊のどれから行こうかと思ったんだけど、やっぱりこれかな。夜明けまで眠らない大沢有馬、アクションものです。傭兵が出てきます。でも本人がそうなんです。タクシーの運転手をやりながら、まあ、傭兵だから普通は中継なんですよね。函館のこと函館って言うからすぐ分かるんですよね。函館かなと思うくらいですから。これ今もお客さんと話していて、読んだお客さんに大体のところ教えてもらったくらい情けないんですが、ほぼ大沢有馬と紺野瓶と佐々木亮は一日かからないんですよ。で集中をすれば、そうだな、この人たちのシリーズに限っては3時間半あれば読みます。喫茶店で1時間、部屋で1時間、ベッドで小1時間そうすると3時間切るか。だからこの種の本はね、その流れで行くから覚えてない。あとは面白かったかどうかだけ覚えてるんですけど、大沢有馬は裏切らない。紺野瓶は逆にまたご紹介しますけど、新作をあまりにも描写が少なくてセリフばっかりで、どうもテレビの方のなんか作家をやりたいのかと思うくらい全部セリフで、性格も俺はひょっとしたら彼が褒めたことじゃないんだかなって、シリーズはみんなこうなっちゃうんですよ。そう思いながら樋口はこう言ったって言ってまた会話になる。でそれぞれの癖が分かっちゃうから早いんですよ読み方で。かと言いながら章を飛ばしてるか文章を飛ばしてることはそうじゃないんですよ。なぜそれができるかって入り組んだことはあんまりやらないから。この中で大沢有馬が一番登場人物多いかもしれませんね。佐々木亮はちょっと脇で、遠くなるけど、紺野瓶は出てくる人物全部何らかの形で生きるんです。だからあとは腕の冴えと持ってき方を楽しめばいいんで、夜明けまで眠らないはこれはもう星 4.5 ってのは間違いないです。ただなかなかの不安でないと読みませんから普通。したがってそれぐらいある意味無責任に星をつけることができる。で次に三流の維新一流の江戸、私もかねてからそんな風には思ってます。原田伊織、ただ原田伊織さんは偏る、まあ、偏るのを覚悟で読んでください。逆のこと言うと、偏りを覚悟で自分も別の歴史観、史観を持って、つまり司馬遼太郎曰く歴史観の史観を持って面白いなと思いながら、俺はそうは思わないがなっていうのと同時に、そうかもしれないよねくらいにしといてください。新しい歴史が自分に入ると思ったら大間違いです。早い話が NHK の大河ドラマを歴史だと思ってるアホタレは読まん方がいいです。実際に大学生でこういうのいますから。実際に私がここでですよ、織田信長は完璧の強い人で官僚で声も高かったっていう歴史が残っていて、おい猿って言ってたら、あんなじゃないと思いますよ。学生が手紙書いてきたバカ野郎いるんですよ。なぜかって言ったら NHK で見た時違うっていう。お前聞いたんかって話ですよ。しかも現役の大学生だから、お前な、もう一回中学1年からやり直せですよ。つまりこれくらい歴史観を持たずに歴史だと思い込むってことは怖いことなんです。そういう人は、ね、歴史を趣味にしない方がいい。でこれもそうなんですが、原田伊織さんはもう本当に偏る人で、おまけに文章の中に時々とんでもないジジイだなと思うような文章を書くんです。もうまるで俺はね、実は江戸は知らないけどさ、ご維新は知ってんだよ俺なりに、あの頃いたからね風な書き方なの。で著者は略歴を読むと俺より2つ年下だったりするんですよ。お前それはねえだろうだよ。僕もそのまあ徳川家15代のあの慶喜ね、あれと会えないんで、ジャイアンツの今監督やってる慶喜と今後3番と4番は誰がいいだろうと、今やっぱり1番と2番の立岡ね、これがネックなんですよ。今度勝ってますけど、立岡ってのはバカ野郎はバントがまずできない。もう一からやれよお前ですよ。2番だよ。2番って1番が打って送って、3番が打っていい状態になるか、とりあえず1点入って走者が1人残って4番でパーンと飛ばすという、2番はものすごく大事なんですよ。で私ものど自慢出た時2番だったんですよ。で金ならなかったんですけどね。で原田伊織さんの言ういわゆる三流の維新は、これは大賛成です。 やっぱりあの当時のドチンピラがやったことですから。今もそうですが、長州と薩摩は厄介です。特に長州はその流れですから、今の与党は厄介なんです。なんかどっか気性が荒いんですよ。ある意味歴史をじっくりやってる人は吉田松陰ってならずもんだって言ってますから。で、私それ反対しません。で、そこに寄った連中もそうです。考えてごらんなさい、あなた21か2になってるかならないかですよ。あいつ船乗って外国船乗って行こうだのね、その前は外国船火つけようとノートばっかりやってるのか吉田松陰は。そういうことなんだ。塾って言ったって日高塾と根本的に違うんだから。日高塾なんか大変だ。俺が勉強したいから塾開いてるんですよ。で、お金は一切取ってません。ただ俺打ち上げやりたい病があるんで、その金集めたら金取ってんじゃないかと言われたんですよ。あ、それもそうだなと思って、塾のお金はいりません。でも打ち上げにこそ勉強の味があります。打ち上げ料金はいりますよって言って、そりゃそうよねって払ってくれた中で、俺だけ払ってないんですよ。本当に盗人のようです。しかも塾生がどんどんやめていきます。勉強は難しすぎるんで。そこで森本ちゃんと超高生を募ろう。その第1号が渡辺さんです。1ヶ月2万円の塾料金を、今までタダだったのに超高生1人2万円を取るという、はい、私間もなく詐欺で捕まると思います。で、まさに三流の維新はある種の暴力的な詐欺です。一番の詐欺で一番分かりやすいのは何かっていうと、もともと要するにさっきもそうですけど4連合がありますね。で、これらはみんな都比って言って肥後と土佐ですよね。これらもそうだけど、この辺の殿様よく調べるとですね、真っ向反対が結構多いんですよ。で、この人たちの土台は何かと水戸学ですからね。当然のことは御三家の一つですよ。で、みんな一番共通してるのは、この御維新やった連中は朝廷そのものは敬ってないんですから、要するに新世界を作るために作り上がったんです。だからよくその砂漠がいけないとか倒幕は正しかったって言うけれども、もうちょっと考えて物を言ってくださいですよ。だから新選組をただの暗殺集団だっていうふうには、時の幕府がそんなことするわけないですから、どう考えたって。で、江戸の良さを全然踏襲してないんですよ、御一新っていうのは。あれから変わって司馬太郎さんが変な評価をしちゃったんです。でも、あの人一番詳しいのはただのモンゴルですから。ただのモンゴルって言っちゃなんだけど、ただのモンゴルですよ。今相撲取り見てると、教育は何一つ入らないもの、これじゃダメなんですって。今回の相撲もそうですよ。大関が変わったりなんぞしてね、相撲協会も教えろっていうのは、大関横になったら変わっちゃいけないよ、負けても受けて立たなきゃ。それがいわゆる美学ってもんだから、相撲に美学はないんです。大体それでもって横綱になってって、日本人の横綱久しぶりに優勝してすごいねって癖なんだと。これだってそうだけど、よくそれだけ嫌いになったもん好きになれるね。俺は聞きてえよ、そんなことで好きにならねえよ俺。大体あれものすごく危険ですよ。あれでもうこのところ出てこないでしょ、次の場所分かんないよ。あれでダメになったのいるな。貴乃花もそうですから。私は相撲は序二段でやめたけどね。いや、冗談が二段なんですよ。相撲のダジャレでね、土俵でシャレ言える、土俵って言ったことがあるんですよ。叩かれましたけどね。江戸のシステムとか物売りのシステムとか、江戸ってものすごくはっきりしてたんです。で、今街道がデタラメになってますけど、本来は五街道って言って通っていい街道と通るのが決まっている街道もあったんです。で、よくもう入出法に出女だとか言うでしょ。あれもそうなんですけど、出女自由なんですよ本来はね。関所ってめちゃくちゃ厳しいとか言うでしょ。で、入出法鉄砲が入ってきたらもちろん困ります。で、出ていくだけではいいんだけれども、さあ何しに行くかって女一人旅ってほぼないですから。で、よく調べる、この辺はね、間違いじゃないんだけど、今言っている江戸はまだ進んでないからねはどうやら嘘くさい。それから清潔衛生の問題ですが、冗談じゃない、フランスの方がはるかに遅れてますから。2階からだってその糞尿の類は投げてたんですからね、ドブがないんだから。で、なんでフランス貴族の脇に壺が置いてあるでしょ、わかりますね、もう私が何を言うか。で、フランスの女たちがだーっと長いの履いてますね、着てますね。で、パーティーそこでやってるんですよ。ちょっとトイレに失礼はないんですから。 その脇行くだけですから、お分かりですね、どこでしてるか。トイレはそもそもないんだから。それが上の方のお家ですからね。フランス料理がなんでこんな風に我々の口に入るかって言ったら、フランスはあの大革命があったからですよ。つまりあの宮廷で料理作ることのできなかった人が民間に降りたからな。歴史はみんなそれほど悲惨なんですよ。そんな中にあって識字率がもうほぼ世界一くらいだったんだから、学校の数が。フランスなんか及びもつかない。日本はそれぐらい進んでたんですよ。読み書きそろばんって言葉がもう江戸の300年ほんと前にあったんだから。フランスなんか石鹸のことしょぼんって言うんですよ。うちら思ってるものを買ってもらえないとしょぼんですよ。夢はあのことを消えるから、理屈は同じなんだけどね。まあ誰に言ってるのかよく分かりません。出版社言ってなかったね。夜明けまで眠らないわ。これはお値段が1600円で2馬車でもって、ダイヤモンド社が三流の維新一流の江戸を出しましたけど、あのまあ面白いです。星は4つで、ついに最後はって言った白石麻衣写真集、タイトルパスポート、これですね。で白石麻衣っていうのはどの辺のどういう方かわからないんですけど、昨日これを見たよって言ったら美人でしょって言って、よく覚えてない。そしたらあんまり美人じゃないのと私混同してたんですよ。混同です、はい。そしたら美人でした。本当に綺麗だね。私最近テレビで見る一番の綺麗はって言ったら、これがまた名前忘れちゃって、昨日もそう言ったでしょ。今あのお料理のはいじゃーんって言って、このスカートのとこから何か出来上がった粉末みたいな出す子で、その前は花火見ながら高校生の役やっていてさ、自分の心に気づいてくれなくてバカって言ってた子、早見あかり。そうなの？これ何回聞いても覚えられない。綺麗な顔だね。うん、二重顎だけがネックだけど、うん、時にかなり男の方には腕利きのおばはんかなと思うんだけど、美人なの。まだ年はもいってないでしょ。 そうですね。そしたらあなたももクロ、あの中にいたんだって。で桃色クローバー Z ってのはあの子が抜けてからそうなったんです。それ昨日教えてもらって、別に何の勉強にもならないなと思いましたけど。いやそれ全然関係ない写真集で、脱いでおりません。あの膨らみ谷間、これは和彦さんが好きなとこですね。非常に綺麗です。和彦さんは別にあの何が全部見たいとかね、あの娘さんに内緒で、女性を口説く、そんなんバカをやる人じゃないです。大丈夫です。ただオペラグラスを必ず持ってスタジオへ入る、あれが気になりますね。でしかもそれ合わそうとするんですよ。だから至近距離何センチのところで合わせたって絶対見えませんよ。そういうわけで、どういうわけだろうね。この講談社から出ているこちらの方はお値段1800円、ただ1800円なら安いんじゃないですかね。乃木坂46なんだ、2人辞めたの。あみんな48だったわけじゃないのか。あそうなの、うん、まあそういうことですよ。最近ですね、またこういうものを見始めたんですよ。大島が最初ですね、自分のところに高校生とかね、せがれが2人いるでしょ。でそれの手本になるように尊敬される父親を演じようとして、日本のその世界遺産とかそんな写真ばっかりよこしちゃうんですよ。で俺さ、一日もう忙しい中読書するのが1日半しかないのよ。廃墟見て何が楽しいんだよ。女性が一番美しいに決まってんじゃないか。うちくちうちくち、しかも女性がうちくち、そのうちくち期間は本当に短いんだからねえ。何がねえって口答えするのか、せりだこの野郎。